おはようございます。傍聴の皆さん大変ご苦労様です。それでは早速始めたいと思います。事務局長出席状況報告。
はい、議長。
事務局長。
はい、出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
3月28日ただいまの時刻9時30分です。定職数に達しておりますので、これより平成25年第2回湯沢町議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第126条の規定により、2番高橋綾夫議員、3番角谷努議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長、はい、半沢議会運営委員長、はい、おはようございます。最初に本日の日程をお配りしてあると思うんですが、これがちょっとミスがありまして定例会になっていると思うんですが、これ臨時会に直していただきたいと思います。先ほど本日9時から議運を開きまして、今回の議案の審査をいたしました。今回の定例会、じゃあ失礼、臨時会は、本日の1日限りということで、決定をいたしましたので報告いたします。以上。
ご苦労様でした。
お分かりいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り、本臨時会の会期は本日3月28日の1日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本会の会期は本日1日間と決定いたしました。日程第3、報告 B 第6号損害賠償契約の専決処分の報告についてを議題といたします。提出者の報告を求めます。町長。
町長、おはようございます。それでは報告 B 第6号損害賠償契約の専決処分の報告について報告をいたします。専決5号につきましては、平成25年2月26日午後4時ごろに被害者の運転するトラックが町道中央線の国道17号との立体交差部を湯沢方面から津軽方面へ走行中、箱型環境壁面に付着をしていた氷の塊が落下をし、被害者の車両を損傷させた物損事故に対する和解が成立したもので、議会の委任による町の専決処分事項の指定に基づき平成25年3月22日に専決処分したものであります。以上、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしましたので報告いたします。
報告が終わりました。質疑を許します。はい、1番岸野正人議員。
はい、ボックスカルバートがある
ということは、その管理も町なんですか。
執行の答弁。
はい、議長。
はい、住谷課長。
地域住谷課長、島でございます。ボックスカルバート の前面 のコンクリートのところから氷はオッティしてサイドミラーを、破損したということで、ボックスの管理は湯沢町になっております。
他に質疑を終結し本報告を終わります。日程第4議案第33号土地賃貸借変更契約の締結についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。町長。
議案第33号土地賃貸借変更契約の締結について提案理由を申し上げます。この神立高原スキー場の貸付期日の延長につきましては3月8日そして21日と2回にわたり議員協議会で皆様に説明をさせていただきました。その中で平成24年11月21日に無償譲渡を受けながら所有権移転登記がなされていなかったこと、また下記期間の借地料の支払いが契約通り履行されなかったこと等により誠実さに欠けるとの判断から町有地の貸付延長には応じられないとの考えを皆様方の前でも述べさせていただいておりましたが、この25日に塩田社長が来庁され、今までの行為の謝罪と、本来であれば譲渡後すぐに所有権移転登記を行うことにより支払いの義務が生じるはずでありました平成25年度の固定資産税額相当額について本議案可決後に一般給付金として町に支払いしたい旨の申し出を受けたことにより、それなりの誠意が見られるとの判断から、この度2ヶ月間貸付期間を延長する変更契約書を議案として提出させていただいたものであります。以上ご審議を終え可決いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。7番南雲忠志議
員。はい、7番南雲忠志です。今回提案をされました、土地賃貸借変更、契約書の中身についてちょっと、これまでの経過を聞きたいわけであります。まず最初にですね、この第、これは第、3条でしょうかね、第3条の中で、3月31日までに、こうに支払うという形になってますけれども、2ヶ月分ですね。これについては現契約の中で、前月に翌月分を支払うというような契約がきちんとあるわけでありますけれども、あえてここに出した理由をお聞かせください。そして、現契約の中の第5条延滞金の取り扱いであります。先ほど町長の話の中にありましたように、支払いが賃貸借料の支払いが遅れたということにつきまして、第5条の中で湯沢町の、督促料及び、これは何だっけな、延滞金徴収条例の中にきちんと規定されています。それで、それを加算されて払ってもらうんだという契約になっているわけでありますけれども、それについてどういう取り扱いをされてきたのかお聞きしたいと思います。今ほど寄付金というお話がありましたけれども、これについては、金額は今お聞きしなかったような気がするんですけれども、どのぐらいなのか、それと平成25年度のまだ課税されてない前のですね、課税されてない25年度のもし固定資産税相当額だとすればですね、ちょっと不思議だなという感じがするわけでありますけど、この内容についてお聞かせください。次にですね、期間延長によりまして、実際先般の、協議会の中の話では、もうその抵当権、が譲渡されてるんだというお話を伺っているわけであります。これが2ヶ月延長されることによって、その次に控えている人たちとのトラブルが、起きないのかどうか、この辺の見解をお聞かせください。最後でありますけれども、地方税法の特例の中でですね、例えば登記されていなくてもそこを活用して利用して、そして利益を上げているところについては課税ができるというような、確か、地方税の特例があると思うんですけれども、この辺をですね、今までの流れの中で貸し付けを優先してきたためにこの辺の議論がなされてなかったような気がするわけですけれども、このについて税務課の見解、そして、貸し付けの担当の総務課の見解をお聞かせください。以上です。
執行部答弁。 半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。2ヶ月分と最初にですね、要は変更契約で、3月31日まで全部支払いという意味なんですけども、まあ、これは今までは1ヶ月ずつ前倒しだったんですけども、今度はそうではなくて、この度の2ヶ月分については一括して全納してもらいたいという意味です。そしてもう一つは、督促の手数料をいただいていますが、延滞金、まあ、1ヶ月ぐらいずつの遅れだったので、延滞金はいただいておりません。あと寄付金のことですけども、寄付金につきましては、まあ、当然、本人が1月1日付に登記していないので、所有者では名義上は所有者ではありませんけども、いずれにしましても今までのパンリッチリゾートが持っていた資産について、税務課の方で、25年度そのままだとどうなるかという試算をしていただきました。土地の分は下がるといった中で、金額といたしましては、2164万1100円という金額でございます。2164万1100円ということで、まあ一般寄付の申し出をいただいて、私どもが、まあ、結果によってですけども、再納させていただこうかということでございます。あとは抵当権の関係です。抵当権の関係でですね、あくまでも抵当権者は、まあ、CTCB から、マクアスに変わっているということでございますけども、所有者と抵当権者、まあ、何でも置いてその航空を作る、まあ、登記がなされていてもですね、それはもう私どもの方と特に関係するものではないと思っています。所有者はあくまでも今現在登記はされていませんけれども、神奈津高原だと、それでそれに対する抵当権者がマックアスであるということだけで、町は特に関係ないというふうに考えています。あとは、はい、以上です。
佐藤税務課長。
はい、税務課長佐藤です。当課におきましても、使用者、現金使用者課税ということで検討をしておりました。しかしながら、今までの昨年パインリッチリゾートが正式に倒産するまでは会社は生きておりまして、なおかつその現在そこを運営している神奈津高原株式会社と係争があったということもありまして、24年度は使用者課税ですね、見送ったところであります。今年についてはすでにファインリッチは倒産いたしましたので、かけられるものということで、そのようにできる準備もいたしておりました。その前に、まあ、本日このような次第になったということでございます。
説明が終わりました。はい、7番鳴門議員。
鳴門鳴門忠です。今最後の件についてもう一度再度お聞きしたいんですけれども、実際ですね、これあれは4シーズン前だと思うんですけども、21年の11月9日の日に、まあ最初の土地貸借契約が神奈津公園スキー場株式会社と、交わされたわけですけれども、この議会で承認するにあたったりですね、この一番心配したのは、その固定資産税が取れない、税が取れない仕組み、はまずいだろうと。ということでですね、指摘をさせてもらったわけですけれども、その時会社側からお聞きしたのは、クレディキャピタルっていう会社、資本金300万円の会社でありますけれども、ここが、中国信託信用銀行だと思うんですけども、3億5000万の融資証明をここに見させていただいたんですよね。すぐ回収されましたけれども、だから私どもは逆にこれで資産の所有会社ができるんだと、買い取るんだと、そこに、当然税の、課税ができるんだと、という形で、11月9日の日に承認した流れがあるわけであります。しかしその後これは実行されませんでしたよね。そしてしかも、23年の3月31日をもって、一応終了をしたわけでしょうかね。ところがその後、なんて契約なしの状態が続きましたよね。 で、23年の11月になってきて、またぜひやらせてくださいというような話で、この間にですね、借地料が確か700万ぐらい入らなかった流れがあるような気がするんです。その時点では、この間はですね、契約してないんで、当然そういう結果が出るわけですけれども、この辺の時点でですね、確かに係争はあったかもしれないけれども、地方税法の趣旨から言うと、ここで当然、課税ができるっていう検討をやっぱりやるべきじゃなかったかっていう気がするんですよね。というのは、今、一番問題になってるのが、やっぱりその、税を払わなくてもいいシステムが出来上がってしまったと。これをなんとか解消しなければならないっていう部分でありますので、この辺をですね、当時、係争中だからダメだったっていう話なんですけれども、本来ならできたんじゃないかって気がするんですけれども、その辺の検討等になさらなかったのかと、もう一度お聞かせください。
執行部、答弁。佐藤税務課長。
はい、税務課長佐藤です。はい、検討は、やはり、私になって23年度からしておりましたが、24年度にかけるとき、は、やはり、まあ、かけられなかったということですね。決断できなかったというか、会社は生きておりましたし、現に、その、運営会社そのものを銀行が訴えて、まあ、裁判していたところでありましたので、できませんでした。はい。
他に9番佐藤森正議員。
執行部として6月以降の神田高原スキー場がどうなるというふうに見通しておられるのか、または記載しておられるのか、そのような見解をお聞きしたいと思います。
執行部答弁。町長。
まあ、この度私も全協議会で2回にわたって、再契約は認めないというようなことで言いました。これはやっぱりこれからの神田高原、今までの神田高原が非常に、まあ、私の口から言うのもあれですけど、デタラメすぎたというふうに感じていたもんですから、今回は絶対に再契約は認められないという方向で、まあ、そしてこれからするんであれば、まあ、ゼロからもう一回、地権者含めて取り組み直しをしていただいた中で、まあ、町にも、それから、そこに、ある地権者、それからそこで働いている皆さん方に絶対に迷惑がかからないという方向が見えない限りは、こういうことにはしたくないということで、まあ、強い気持ちでやっておりました。ただ、まあ、前段の方でお話ししたように、現在、入ってきておられる塩田社長の方からいろいろな話を聞き、そしてまた地元の地権者の皆さんからのお話を聞いて、こういう方向になっております。そういうことから、これから、まあ、4月5月ということでありますが、それ以降についてはきちっとした話し合いをし、そして方向を決めた中で、この神田高原、場所的にも非常に素晴らしいところであるというふうに認識しておりますので、皆さん方から自信を持っていただいて、これからきちっとした、まあ、運営をしていただきたいということを、またこれも、まあ、町も最大の地権者でありますので、中に入って検討させていただいて、まあ、今後こういうことがないようになる、そういうスキー場にしてもらいたい、そしてしていかなきゃならないというふうに私は思っております。終わります。
他に6番宮田議員。
はい、6番宮田です。一つ教えてください。まあ、大体固定資産税分ということで、金額は2160万1100円というふうに、これ一般寄付金としてお預かりをしているということでよろしいですね。で、今度25年は、25年度の固定資産税の使用者課税をするということになりますと、また、この課税はするわけですよね。一般寄付金は一般寄付金として、課税は課税としてなされるのでしょうか。一つお伺いします。
執行部答弁。半沢課長。
はい、総務課長半沢です。
まあ、これが可決されたら一般寄付金として受けるという意味で今は預かっている段階です。そして25年1月1日現在の所有者は神立高原スキー場ではありませんので25年度の固定資産税は結局収入されないと。26年1月1日現在で、今度、まあ、私は登記をされると思ってますので、そしたら26年度分のは当然出てくるという考えです。以上です。
宮田議員いいですか。6番。
ちょっとよくわかんない。25年の1月1日現在の使用者は神立高原ではないというのは、あの私は神立高原が使用していると思ってましたけれど、所有者、あの使用者課税ということは考えなかったのかということで、先ほど続けていいですか。6番宮田です。25年度は使用者課税を考えていたというふうに、先ほど、税務課長の方からお話がありましたので、25年度のその1月1日現在の使用者についての課税はもう一度なされるのかどうかをお伺いします。
執行の答弁。佐藤税務課長。
はい、税務課長佐藤です。税務課の方では今年、このまま普通通常であれば明らかな使用者として神立高原に課税を予定しておりました。しかしその前にあちらが今回その今年の、まあ、税分ということでしょうかね、先に払うので、まあ、なんとか使用を延長していただきたいというお申し出があったというふうに理解しております。なので、税務課としてはもちろんそのまま今年の25年度分を頂戴できることが一番我々にとってはありがたいですが、多分その今年つまり自分たちが手続き遅れて1月1日までに登記が間に合わなかったために逃れることになるその25年度分を寄付としてお支払いしますと、そういう意味と思います。なので25年度はそれで神立高原さんからは頂戴したものとして形としては前の所有者パインリッチに課税するしかないものと考えております。
6番宮田議員
です。
他に2番高橋議員。
はい、2番高橋です。2、3お聞かせください。まず第1点、まあ、町長が今2回ほど先の本会議8日と21日の全員協議会でこれはしっかり整理するんだということを打ち出して、そしてそれを我々議員も支持した人が多かったと思います。それが結局閉会後のわずか4日後にはそれとまるっきり反対の仮契約書が取り交わされているわけなんですけど、この間に急遽でも全員協議会が開けなかったのか、またそういうことを開く考えは執行部になかったのか、1点お伺いします。でもう1点、まあ、今回3月31日で契約を完全に停止します、満期終了で終わりますということをやってから通知してからいろんな歩み寄りともいえる情報案が塩田社長の方からいろいろ出てきている中で、これをまあいいことではあるんですけど、町長が前にここで一回整理するんだという判断のもとには単に今年の課税ができないとかそういったことではなく、過去数年前、まあ、少なくとも3年前からの神立高原スキー場の姿勢ですね、それがしっかりと見えない、そこに不信感を持ったからこそ3月31日で終了するんだという決断を僕はされたと思ってるんです。今回の町の決断に対して、最初の決断に対して急遽いろんな情報案とも出てくるような内容、それだけを見て果たして 神田津高原を信用していいと判断されたのかどうか、その辺聞きたいと思います。そして先ほど佐藤議員が言われた、まあ、6月以降神田津高原はどうするつもりなのか、中国信託銀行から債権が他の企業に移ったという話も伺ってます。そんな中で本当に神田津高原が来シーズンも営業するつもりがあるのか、またそれが本当にできるのかどうか、その辺の見通しが分かったら教えてください。以上3点お願いいたします。
執行部答弁、町長。
まあ、先ほどもお話しましたけれども、私も全協議会で2回、今回はゼロからやり直すとこういう思いで、決断をさせていただいたわけでありますけれども、まあ、その後全協議会の中でまたもう一回できなかったかとこういうことでありますけれども、まあ、時間的な問題もありましたし、いろいろ詰めなきゃならないこともありましたので、できなかったというのが現状であります。それから、もう一つ終了後でしたね。
その前に今協議会を開けなかったかっていうのはそれできなかったでいいんだけども、うん、契約が終わってその歩み寄りがこうできてきてる中で、うん、果たしてその神田津高原は信用できるのかと、こういうことでの質問が2番目の質問。
はい、まあ、私はいろいろな話の中で、そしてまた、現神田津高原を運営している塩田社長との話をお聞きする中で、やはり、そこまで、真剣に考えているということ、それからまた地元の地権者の皆さんからもいろいろな中、それからまた中で営業されている方、こういう方々からの意見もお聞きした中で、やはり、今後こういう人たちが本気になって、今までのような体制じゃなくてきちっとしたゼロからのやり直しで神田津高原を作り上げていけば、今後うまくいくんじゃないかなという思いであります。そしてまた私ども湯沢町といたしましても、今までとは違った形で、中に入って真剣に取り組みをさせていただきたい、いただきたいじゃなくて、いきますので、まあ、その辺はまた会社の皆さん、それから地権者の皆さんからも、ご理解をいただきたいと思います。そういうことで、まあ、6月以降どうなるということでありますが、これは複雑な、今までの流れの中で複雑な状況になっておりますので、その辺を精査した中で、まあ、これからゼロからやり直しをするという方向で、考えていきたいというふうに思っております。
他に2番高橋議員。
はい、2番高橋です。どうも正直言いまして、私個人としては過去3年間の企業の姿勢を見て、それが3日4日でもって180度転換する内容には見えない。やはり町長が前に言われたように、ここは1回整理して、もっとしっかりとした、本当に町や地権者とパートナーが長い、これから先長い年数をパートナーとしてやっていけるようなしっかりとした企業に入っていただくのが私は筋だと思うし、町長も確か協議会の中でそれをおっしゃってたと思います。その辺を、まあ、今回まるっきり違う方針を出したわけなんですけど、その辺についてもう一回こう補足するようなことがあればお聞きしたいと思います。
町長。
町長。
まあ、高橋議員が多分私の言ってることが、理解していないというふうに思いますけれども、私は現在の執行体制、会社の執行体制、これがこれからもということになるのかならないのか、これは分かりません。これはまあ会社の皆さん、それから地権者の皆さん、それからそこを利用、まあ活用して営業をやっていた皆さん方、そういう皆さんとよく話をした中で、これからの 神立高原今までのようなわけにいかないぞということで、きちっと、まあ、あの組織を固めた中で、まあ、あの素晴らしい位置にあるスキー場として、やはり湯沢町の中でいつも言われているのが神立高原の運営方法、あるいはまた、まあ、あの税金も払わないというようなことから、いろいろな組織からも、まあ、指を刺されているところでありますので、そういうことがないようにしていきたいというのが、あの私の思いでありますし、それから、まあ、今あの高橋議員が私のが気持ちが変わったということを言われておりますけど、私はまあ気持ちが変わったというよりか、ちっとこの神立公言をしていきたいと、そういう思いには全然変わっておりませんので、まあ、あのそのつもりで皆さん方もご支援いただきたいと思います。終わります。
2番高橋議員。
はい、最後に、まあ、ちょっと何回も同じような質問になりますけど、1点だけ聞かせてください。今回の一連のその一連というか、最後のこの仮契約に至るまでの話し合いの中で、まあ、佐藤議員が言われたように、6月以降塩田社長はあそこを営業する気があるとかないとか、していきたいとか、そういった話は出たんでしょうか。その辺を お聞かせください。
町長。
まあ、あの私はあの塩田さんからは、2ヶ月間の期間延長という話は聞いておりますが、ただ、まあ、あのそこから先どうなるかということでありますけれども、まあ、あの私どもの方からの提案としては、まあ、正職員として雇っている人はスキー期間が終わったとしてもやはり、抱えていくべきだというような話はしております。まあ、そういう中でこれからの、まあ、来年の冬に向けてスキー場としての、まあ、運営に向けて、きちっとした対応をするように、あの町としても中に入って一緒に、仕組みを作らせていただきたいと、こういうふうに思っております。終わります。
他に3番住谷議員。
3番住谷です。何点かちょっと、教えてください。あの1点目は、神立スキー場は今までその営業はしているが、その固定資産税は入らないという形が続いて、何か聞くところによると、まあ、2億数千万ほどあの滞納分があるんじゃないかというような話を聞きますが、その滞納分はどのように処理されるのか、1点ですね。2点目は、あの各企業やそのそれぞれスキー場は、どこもその1月31日までに、いわゆる焼却資産をこれあの町に申告する義務があると思うんですけど、神立高原さんはその焼却資産申告、まあ、されてると思いますけど、どうなってるのか聞かせてください。3点目は、執行部はあの以前から登記をしなければその貸し付けはしないんだということをずっとあの1月から言い続けてきてたんですけど、登記はいつする予定なんでしょうか。と4番目は、町長今ほど、まあ、あの高橋議員との話の中で私もある程度理解しましたけども、まあ、あんなそのいい加減な会社と契約はしないんだと、ずっと、まあ、言われて、しかもあのなんか私にとってみればいきなりその自ら言われたような感が非常に強いんですけど、で、まあ、信頼をおそらく回復してすで、にそのかあの仮契約を結んだんだと思いますけど、これちょっと確認なんですけど、その2100万っていうのは、これ可決されたら寄付するよ、あるいは否決されたらその寄付しないよということなんでしょうか。 ワンシーズン、そのスキーシーズンを営業してるわけですけども、そこをちょっと確認をしたいと。以上です。
執行部答弁。はい、佐藤税務課長。
はい、税務課長佐藤です。1点目のご質問、今まで、の滞納額をどう処理するかというご質問かと思います。パインリッチリゾートは完全にといいますか、法的に破産が完了しておりますので、今年度末で、パインリッチ分の滞納税は欠損を行います。捨てるということになります。2点目の焼却資産の申告を現在の会社がどうなっているかというお尋ねでございますが、申告は OK していない状況です。以上です。
3番4番について執行部答弁。半沢課長。
はい、総務課長半沢です。3つ目ですけれども、登記の関係です。まあ、本人がですね、検閲司法書士に、お願いをしているという段階で、ただし、不足な書類があるということです。まあ、それ、要は無償譲渡契約は交わしているんだけども、その契約の許可証といいますか、そういうものをですね、東京地裁からいただかなければ登記できないんだよということで、検閲司法書士から話をされて、今破産管財人である堀氏弁護士の方にそのお願いをしているところだということで、まあ、登記はお願いしているということであります。あとはその一般寄付をするということでございますけれども、いずれにしましても、まあ、今日の可決が条件で、事前に私どもがもう昨日の間に預かってはいるという状況です。以上です。
3番炭谷議員。
はい、執行部は登記を しなければ貸し付けしないんだよと。で、延長を今もう仮に契約をしているわけですから、登記の話をしているとかってんじゃなくて、普通であればおおよそじゃあいつ頃その登記はするよと、だから延長するんだと。これが、まあ、普通の形ですよ。登記を進めるように話してる、それで満足するのおかしいと思いますよ。これからでも結構ですから、今確認されないでしょうから、いつぐらいまでにはするよというふうなことってのはやはり聞くべきだと思いますよ。これは結構です。町長、まあ、先ほどお話ししましたように、信頼をある程度回復したということでしょう。仮契約を議会にも全く書けないで結ばれたわけですから。ですけど、スキー場が一冬スキー場の営業を行って、11月に資産譲渡を受けたけれども登記をしないと、あるいは焼却の資産も申告もこれは義務ですよね、町に。それも果たしてないと。で、スキーシーズンが終わって、固定資産税分を契約を延長したら払いますよ、契約しないんだったら払わないですよということであれば、これ本当にこれで町長は何でしょう、信頼回復したと思われてるんですか。
町長、これが、締結しなければもらわない、あるいはまた締結したからもらうというような話は私の中ではしておりません。ただ今回の中ではそういうことになっていませんので、私とすればやはり締結をしないのに給付金をもらうというのもおかしな話ですので、この辺は総務課長からちょっと答えてもらいます。
半沢総務課長、補足説明。
はい、町長は信頼をしたかどうかということなんですけども、確かに 私どもの立場とすれば、さっき住谷議員、登記のことを言われました。登記、私どもが登記、登記って言ったのは、登記をしたすれば当然そこに課税ができるという意味で、登記をしなければダメなんだよって話は今までしてました。そして、まあ、この間塩田社長に確認したところ、まあ、3月中にはちょっと無理かもしれないけども、そう遅くならないうちに登記はできるっていう話をして、まあ、期限は確かに今堀さんが入院していることもありまして、ちょっとまた遅れているようですけども、そう遅くなるというようなニュアンスではありませんでした。そしてあとはその今税金の税金相当額を寄付するという話でしたけども、まあ、私どもですね、やっぱり本来であればもう登記しなかったんだから営業できるできないにかかわらず、寄付をしますというのは本当は筋だと思います。しかしながら、まあ、法律上はですね、今先ほど税務課長も言いましたけども、1月1日現在で所有者になってないことは確かですし、まあ、そこらトータル的に全部がそれ満点だとは思っていませんけども、トータル的に判断した中で、まあまあ支払うっていう、可決されたっていう条件はありますけども、可決された後という条件はあるんですけども、それだけの金額を支払うという、まあ、意思を示したことだけでも一つの前進かなというふうに、まあ、前向きに解釈したということです。以上です。
他に3番住谷議員。
大吾です。今日は、3月の28日です。で、3日後の3月31日でその切れる、いわゆる1日以降の営業をどうしようかっていうのを今議論をしているわけですけど、何か何でしょうね、関係者というか、それぞれがその自分の利というか自分の都合だけでその話議論をされていて、そこにお客様は全く不在だと思うんですよ。民間企業で3日後のそのスキー場の営業をやるかやらないかなんていう、そんな話はお客様のことを考えれば ありえない話ですね。もっと早めにきっちり執行部も2点3点してますけども、リーダーシップをしっかり取っていただいて、観光立地って言ってるわけですから、こんななんかみっともない話っていうのは私ないと思いますよ。町長、その辺どう考えられてますか。最後の質問です。
町長、みっともないかみっともなくないかっていうのは、これ私は自分で判断、してこうして、まあ、皆さん方にお世話をかけたり、それから、地権者の皆さんも大勢見えておりますけれども、とにかく、まあ、お客さんということでありますが、これは、まあ、お客さんのことまで、この貸している人がやはりいろいろなことで報告したり、連絡したりしなきゃならないのかということに関しましては、やはり私の方から何とも言われませんけれども、ただきちっとした体制づくりをした中で神立高原スキー場を大勢の皆さんから活用してもらいたいと、こういう思いはずっと変わりません。まあ、そんなことです。
他に4番、白井議員。
はい、4番白井です。1点だけお聞きします。3月21日終わってからですね、町当局とスキー場側でいろいろな議論をされたんだというふうに思っております。それで今お金の問題がかなり問題になっておりますけれども、その他のところでいろいろ話し合った中で、いろいろ決め事が他にあるのかどうかお聞きしたいと思います。まあ、私もずっとぜひ2ヶ月間だけは延長してくれというようなことでお願いをしてきたわけでございますけれども、まあ、今日これが出て、まあ、地元の方々もちょっと安心してるんじゃないかと思いますけれども、他になんかそういう決め事があるんであれば、少し詳しく教えていただければと思います。ただ交渉事ですので、公表できないところはやむを得ないと思いますけれども、お願いいたします。
町長。 まあ、私どもの方から、神立高原スキー場株式会社代表取締役翔太さんの方に、申し上げたのは、今後2ヶ月間の土地の賃貸借料金は全納しますということ、それから平成25年度分の固定資産税相当額を給付します、こういうこと、それから無償譲与を受けた財産の所有権移転登記も早急に行いますということ、それから現在雇用している正規職員を登記以外も継続して雇用しますということ、それからまあこれまあ私もはっきり確認はしておりませんけれども、マックアースという会社の方から、神立高原の運営に関わりたいと、こういうような、話も来ているようでありますが、マックアースとの交渉状況等を逐次報告をいたしますということ、それから仕入れ先等の支払いについては迷惑をかけませんと、こういうことを、まあ、翔太社長の方に、私どもの方から提案をして、そして、確認を取っております。終わります。
他に八幡今村議員
八幡今村です。まあ、この問題については私なりの、まあ、急転直下というかそういう判断で、今聞いておりました。その中で先ほど町長の説明の中でね、この2ヶ月延長する条件が、まあ、整ったというふうに判断しております。ということはこれまで町長の姿勢がやはり崩してなかったと、これがやはり最終的に会社が動かざるを得ない条件を提示しなければならない、そういう判断になったんだと思って、この2ヶ月延長については特に、構いなしと、会社を信用するかしないかの問題ではなくて、この2ヶ月延長するかしないかについては納得をしております。それで今後のことになりますが、まあ、今回の町長の強い姿勢というのは町内会も含め土地組合、観光協会、そういうその要望があるにもかかわらず、その町長の姿勢が変わらなかったということは、すごく私は今回のスキー場の契約に関しては町の姿勢が貫かれたと、こういうふうに判断します。したがってこれからですね、契約にあたっては、まあ、まるで神立スキー場が別の企業が一から始めるということであれば、またこの契約方法には問題ないと思うんですけれども、今従来あるスキー場がまた今後も経営するような状況になった場合はですね、町とそのスキー場だけではなくて、それをまあ保証するという関係で、まあ、町内会、土地組合、観光協会、そのまとまった一つの組織を作ってですね、そこがある程度その保証するような形の契約書にしていただきたいと、こういうふうに思います。これまでの契約を見てもですね、毎回この3月のドタバタになってこういう町内会、地域の要望が出てきて、まあ、それに押されて契約をしてきたという感があります。シーズン始まってから終わるまではもうスキー場がオープンした時に決まるわけですから、その中で契約日がどうこうというのはきちっと分かってるわけですから、それに対して会社側がきちっと行動できない時には、やはり地元の人たちがそれを後押しをしてね、早期、対策をさせるような形にこれから取るべきだと思っております。ですから今後の契約について、まあ、町内会等の地元の人たちをこの契約条項に一筆まあ入れていただきたいという、こういうふうなことを考えております。それについては町長はどのようにお考えになられているか、それを確認したいと思います。
町長。
はい、議長。
まあ、これからの、まあ、4月5月延長させてもらったということから先の話になりますけれども、まあ、その辺につきましては今まで、議員の皆さん方からもいろいろな提案をさせていただいて、していただいておりますので、その辺を十分に加味し、そして今までの二十数年にわたる神立高原とこの、ま、町の対応、この辺についてきちっとした取り組みをしていきたいというふうに思います。私も 自分の地域ということになると変なことになりますけれども、ずっとこの神立高原スキー場の運営方法あるいはまた人の流れ等を見ておりますと、実際スキー場やれについては非常に場所的には問題もないなということであります。ただ経営をしている方々に問題があった、そしてまたそれを取り巻く、まあ、町を含めていろいろなところからもやはりもうちょっと中に入って、取り組みをしていくべきだろうと今村議員の方からも言われましたけれども、まあそういう思いで今回まあこれ非常に私の代言合工事みたいな形で、やってきましたけれども、まあいずれにしろそういう思いがなんとか、会社の方にも伝わったかな、あるいはまた地権者の皆さんからも分かっていただいたかなと、こういうふうに思っているところでありますので、今後二度とこういう臨時議会まで開かせていただいてこういうことがないように、まあ私ももう8ヶ月でありますけれども、この間に一生懸命頑張りたいと思います。終わります。
他に1番岸野議員。
1番岸野です。私前から言ってたように、その観光地としての信用に配慮いただいたという点ではこれ文句はないんですが、お話を聞いていると議案は土地賃貸借契約変更の締結なんですが、将来のこともだいぶ聞いてもいいようですのでお伺いしたいと思います。総務課長さんのその発言の中にはですね、抵当権者がマックアース株式会社、所有者は神立高原株式会社、民対民のお話になっていくんだという話でしたが、町長さんのお話の中では町有地があるので町も中に入って検討すると、今後こういうことがないように指導していくという発言があるんですけれども、ここらはちょっと矛盾する考え方だとはふうに聞こえます。で、今白井議員がの質問に対してお答えされたものを聞いてみると、その今この瞬間の今後2ヶ月の話としての約束としては大変よろしいと思うんですが、湯沢町はその株主でもないと思いますし、町有地を貸しているという中で、その今後その民対民の話の中に町も中に入って検討していく、こういうことがないようにしたいということの、その考えのズレというか言ってることのズレがちょっと気になるんですが、ちょっと将来のことで恐縮なんですけれども、意見を聞かせてもらいたいと思います。
町長。
はい、
まあ正直言いまして、今までの神立高原の中身については、ほとんどわからないかというのが実情だろうと思います。それで、先ほども会社との確約書というかこういう中で申し上げましたけれども、まあ、今中に入って雇用家としているマックアースという会社がありますけれども、こういうところと今度は、神立高原スキー場株式会社と、まあ、交渉をしていくわけでありますが、どういう形でやるのか分かりませんけれども、そういう中での交渉状況を、まあ、逐次町に報告するとこういうことでありますので、きちっとした報告を受け、そしてそれなりの対応を町で取っていきたい。まあ、中に入って株主もないのに、確かに中に入ってああしろこうしろということじゃなくて、まあ、状況を確認した中で、まあ、大勢の町民の皆さんからも、視線を集められているわけでありますし、それからまた関わっている方も大勢いるわけですから、そういうところに迷惑がかからないように、町としても十分に見張りをしていきたいと、こういうことであります。
一番岸野議員。
はい、一番岸野です。町有地のその管理者責任者として、見守っていくという意味でよろしいんですか。
町長。
まあはっきり言って非常に、広範囲の町有地を神立高原に使ってもらっている、そういうことでありますので、まあ、町民の皆さんからもそういう目線で見られているわけでありますので、管理をきちっとしていきたいということであります。
他に10番、神崎議員。
今たまたま
マックアースの話が出ました。そういうことは前あの長野じゃなくて、長野委員がいつも言ってるように、その入っていきたいっていう企業が CTCB から、まあ、その権利見なかったっていうところですので、そのことについてはやっぱりあの町もきちんと調査をしないといけないと思いますし、人任せにしていないで、町も今度入りたいという業者はきちんと調査をすべきとこう思ってるんですが、その気持ちを聞かせてください。
町長、
まあ、その件につきましては、全協議会の時でも、まあ、あの南雲議員からもよく言われておりますし、私もあの今、まあ、あの年度末のごたごたの中で、私が動くわけにもいきませんし、担当部署も異動があったりして動いておりますけど、新年度に入ったら早々にその言われている会社はきちっと調べた中で、またあの神立高原スキー場との関わりを持ってもらいたいと、こういうふうに思っております。もし問題があるようであれば、その辺の情報もまた神立高原のスキー場の方へ、教えて、なんとかうまくいくようにしていきたいと思います。終わります。
はい、11番、ああ5番、5番関議員。
はい、5番関です。まあ、いろいろの議員からこの神立高原スキー場の問題について話をしてますが、これは非常に湯沢町にとって、一事業所神立高原スキー場の納税の問題だけではないというふうに私は考えております。と申しますのも、やはり今まで、中身についてはよくわからなかったと、要するに神立高原スキー場についてはよくわからなかったというような、答弁がありましたけれども、マックアースに2月24日まあ移ったという中で、犯罪議員と同じような質問になるんですが、やはりあの信用は置けるのか、そして今後こういう問題が神立高原スキー場を営業継続していく中で信頼できる会社なのか、こういう問題が起きるたんびに、地元である戸沢地区の皆さん大変苦労しております。こういうことがあってはいけないんではないかというふうに思っておりますので、やはりあのマックアースという会社は前にも資料をいただいた中で、もうダメだ、やめたい、営業したくないというようなスキー場を買収している経過があります。これはやはりどうしてもこう神立高原スキー場やっていく上では信頼できる企業に、まあ、やっていただきたいと、そうすればこういう問題がなく、また地元の皆さんも安心して、土地を貸し付けができ、町も安心してお客さんの誘致、誘客もできるというふうに考えますので、きちんとした調査を重ねてお願いしておきます。
お願いでいいですか。他に、11番、森田議員。
はい、11番、森田です。いろいろの話が出ましたけども、神立高原賃貸契約延長についてという願いであります。今日の案件は契約の締結についてということであります。先般の協議会の中で町長は3月31日今ほども答弁の中にあったように、神立高原は会社が変わったり代表者が変わったり、まあ、ごちゃごちゃしているということで、まあ、はっきり言明して、もうここでやめるんだ、契約はやめるんだと申しておりましたけれども、私もその中では、湯沢町は産業が観光です。まして、陶器産業、ここに来て、わずか1ヶ月、2ヶ月、要望書が、まあ、神立高原、戸沢、ブラックチキンでしょうか、地権者、主だった代表者が院長の要望願いを出しておりますので、これは地権者がダメだなってことになれば本当にダメなんですけども、 主権者がやってください、伸ばしてくださいというのはこの上にないと思います。地域があって町がある、町があって地域がある、それが非常にいいことだと思います。でここでやめなければ、まあ、2ヶ月この前も申しましたけども、特例ということで私はお願いしました。特例は3月の半ば頃、日曜日に神立高原ちょっと用事があってゲレンデまでお伺いしました。非常に大勢のお客さんがいて、車も止める場所がないほど入っておりました。そういう現状を見れば、お客さんは3月31日で終わるなんてことは分からなかったみたいです。まあ、4月5月という前売り券でしょうか、そういうのもやってたそうです。ましてテナントが5月までの契約ということです。それが解雇されると、202人ですかね、その従業員が、まあ、社員、同期社員、もしくはテナントで勤めている人たちが、まあ、そこへ行って1ヶ月なり2ヶ月なり仕事がなくなるということで、これはユーザーの観光にも大変マイナスになるということで、ぜひこれは延長をやるべきだと申しました。ぜひこれは、まあ、区切りとして今回は、まあ、伸ばしたとしても、まあ、一から出直して、これからの来期に向けて、まあ、良い話し合いになって別の会社が入るのか、立て直して今の会社が存続するのか分かりませんけども、町が良くなるように、まあ、戸沢の部落が良くなるように、これは地域があって町があるということですので、これはさっき2100何が知ったのは預かり金だということですので、これが契約をすれば町に入って何かの財源に役に立つと思いますので、ぜひこれは賛成討論ではありませんけども、締結ということが出てますので、まあ、これは要望でいいです。終わります。
他に2番高橋。
はい、2番高橋です。すいません、もう一点聞かせてください。先ほど住谷議員の質問の中に、焼却資産の登記がどうなっているのかという中で、税務課長が登記はなされてないというお答えいただいて、
申告
が、これはいつあのまでにやらなくちゃいけないやつでしたか。
佐藤税務課長。
はい、はい、税務課長佐藤です。通常は1月31日までに前年度の移動増減について、報告をいただくことになっております。ただ今回はご申告ありませんでしたので、前年度のままかけさせて、いただいておりますので、まあ、大規模に何か新たに取得したものがあれば別ですけれども、財産に変化がなければ、むしろ未申告はその方の不利になります。で、まあ、引き続き、まあ、申告をきちんとされるようにとお願いはしてまいりますが、はい、はい、申告についてはそういうことです。はい、
2番高橋議員。
すいません、大変初歩的な話を伺いしますけど、今の焼却資産の件なんですけど、これ、まあ、あの変更がなければ去年通りかけられるということなんですけど、去年これ資産自体も無償譲渡を受けたのかなと僕は思ってたんですけど、それは前の持ち主にかかるということで、現在の神立高原スキー場にかかるということではないということですよね。
佐藤税務課長。
はい、税務課長佐藤です。昨年あの譲渡を受けた資産、プラスその神立高原株式会社はご自身でお持ちのものも当然あるはずですよね。それらについてやはり申告はいただかないといけないということです。
他に7番南雲議員。
もっと話です。調整に一つだけ確認をさせてください。と言いますのは、今回、まあ、先ほどちょっとお話をしましたけれども、今このスキー場の経営状況っていうのは、税を払わなくても月に88万3千円の借地料を払えば、まあ、市との関係だけですけれども払えば経営できるという状況が、まあ、4シーズン続いたわけであります。 そうしますと、その中で、まあ、固定資産税相当分を考えたときに、8000万からの、本来なら、きちんと、経営母体がし、きちんとやってればですね、町として取れる税金は8000万あったわけですよね。そして、現実には前の会社からの引き継いで、先ほどどなたがおっしゃってましたけども、2億数千万あるんだという話ですけれども、この辺をですね、今のままでは、これもらえなかったわけですけども、とりあえず今回2ヶ月延長によって、会社側にどういうメリットがあるかわかりませんけれども、2000万っていう、お金が寄付されてくるという状況が若干整いました、しかしながらですね、今あの登記の話も出ましたけれども、この登記の話っていうのは、その後の事業者が、運じゃなくてですね、次にまた継続するための登記だと思うわけであります。しかしその後状況が変わってきました。これを登記して今の神田公園スキー場を登記する、そして、債権を持っている方がおられます。そうしたときに非常に複雑な問題が出てくると思うんですよね。町は介入できませんけれども、民民の関係でここでやり取りが出てくると思うんですけれども、そういうのを踏まえた中でですね、あまりにもその話がですね、うまくいかないと次のまた営業ができないような状況がまた考えられると思うんですよね。そうした中で町のやるべきことは、私はその今、状況の中でとりあえず2000万を積んでいただいたとという中で、5月末まで延長するという方向が出てきたわけですけれども、そこでですね、やっぱりこの契約は一旦切るべきだと思うんですよ。一旦ここで 5月末で切って、そしてですね、新たな町が、町地域が対等な事業者と対等な形で、交渉できる、この環境を作らなければですね、この式場の次の発展はないと思うんですよ。そういうのを踏まえた中で町長の決断をお聞かせ願いたいんですけども、私は、当然5月末で、延長しても5月末ですっぱりと切って、新たに例えば今の神田高原でもいいですし、新たに入ってくるとかは分かりませんけれども、対等な関係で地権者っていうのは非常にですね、スキー場権利は強いんです。地権者も許可がなければリフトの営業できないわけでありますので、これを考えたときにですね、町の強い立場、そして地域の強い立場、これをですね、発揮できるような環境整備を作るためには、5月末でやっぱり一旦切るべきだろうと、リセットすべきだろうと思うわけでありますけれども、町長の決断を聞かせてください。
町長。
まあ、あの今あの審議をいただいているのが、4月5月 の、まあ、あの契約というようなことを、再契約の話をしているわけでありますので、6月以降の話につきましては、これはまたあの別の話になろうかと思いますので、今あの南雲議員が言われましたように、私もあの今まで喋ってきましたけれども、神田津高原これからどうなんだという方向が見ない場合は、また皆さん方にあのこうして、議論をしていただいた中で決めていきたいと思います。私自身も今の段階で、6月以降をどうするかということは、決められないというふうに思っておりますし、まあ、あの今決めるつもりもありません。おります。
他に質疑を終結します。お分かりいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。委員会付託を省略します。討論を行います。7番賛成ですか反対ですか。
条件を伏して
反対討論が出ますか。2番高橋彩夫議員の反対討論を許します。
2番高橋です。反対討論させていただきます。先ほどの私の、まあ、質問にもありましたけども、町長が正直言って地元である戸沢出身でありながら、今月8日 21日ともにここは一回きれいに整理して新たに出直すんだって、僕はこれを大変高く評価しました。本当に僕らよその地域の人が判断する以上に立場的には本当に苦しい判断だったと思います。そして確かに今回の一連のそれ以降の事情変更によるまあ仮契約ということに立っていますが、やはりまだこれは町の強い姿勢に対してやむを得ず向こうが出してきたような条件と捉えられます。自分ではやはりこの企業をやっぱりここで一回整理して、やっぱり新たなスタートを切ることこそがやっぱり地元のためにもなるし、湯沢町のためにも僕はなると思いますんで、やはりこの契約は3月31日で終わらせるのが私は一番いいと思います。ですからこの延長に関しては反対させていただきます。もう一点ここで話すべきかどうかちょっと迷いましたが、どうしても私も小さいとはいえ一個人事業主という立場から見た場合、今回の神立高原スキー場の一連の情報ともいえる行動、間際に来ての行動は正直言いまして次の会社に有利に転売するための実績作りのように僕は思います。ぜひやっぱりそれはやっぱり僕はまあ行政が関わることでは、企業対企業の交渉に企業が行政が関わるべきではないんですけども、やはり行政がきちんとした姿勢を示すことが今後まあパイン神立高原が続けていくにしろ、どっか他の企業が入るにしろ、やっぱり行政としてのきちっとしたメッセージを発することになると思いますので、今回の延長案には反対いたします。以上、反対討論終わります。
次に賛成討論を許します。4番白井議員。
はい、4番白井です。賛成討論をさせていただきます。今日聞いた内容は3月の8日あるいは21日にお聞きした内容よりも、かなり前進をしている内容であるというふうに思っております。まあやっとここに来て真剣に考えてくれたのかという思われる一面もあります。満足できる内容であると私は思っております。これがぜひですね、神立高原の再生の一歩に踏み出すことになれば非常に幸せなんではないかと思います。町長も何回も言ってるように、あのスキー場はちゃんと経営すれば儲かるスキー場であると私は常々思っております。もし3月31日でスキー場の営業をやめることになれば、雪のある限り、あるいは5月の連休まで準備をしてきていただいております出入りの業者、あるいは従業員、とりわけ、季節従業員の方には大変な迷惑はかかることになります。従いまして、私としてはこの延長をお願い、したいというふうに思っております。まあいろいろな問題はあるかと思いますけれども、ここはぜひ延長を認めてほしいというふうに思います。以上、賛成討論に変えさせていただきます。ありがとうございました。
次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。7番南雲忠
です。7番南雲忠です。それでは条件をつけて、賛成討論をさせていただきます。昭和48年に湯沢町観光総合計画開発計画ができました。
それは将来新幹線、10年後に新幹線が来る時を目指して、新たにその町を観光開発をしていこうという話でありました。その中で敵地として出たのが神田高原の今の大中平というところであります。この大中平につきましては雪が豊富だと、そしてシャトルバスを運行することによってスキー場の経営が成り立つんだと、こういうことが昭和48年観光開発計画の中で出てきたわけであります。それにも続きまして開発が行われました。神田高原スキー場は非常に交通の利便性がいいわけであります。スキー場の機能、形態も非常によく、スキーのメッカ、湯沢町、地域にとっては、スキー場宝だと思うわけであります。以前、あれは東急リゾートですか、1年経験したことがあります。東急リゾートっていうのは今、プリンスホテルがスキー場を廃止した中で、全国で一番スキー場を持っている会社であります。その支配人が、日本全国、自分たちが持っているスキー場の中でこれほどいいところはないんだと、利便性がいい、雪が豊富だと、これだけの最高のスキー場はないんだというような話をされましたけれども、残念ながら彼らは1年で撤退しました。このスキー場のさらなる発展を今後考えなければいけないわけであります。そのためには一日も早く町と地域との共同発展を目指す仕組み作りが必要になってくるわけであります。先ほどからちょっとお話ししてますけれども、3月31日、本来なら、ここで当然切れるわけでありまして、それに対して今、いろんな議員の皆さんが賛成討論の中で出てきました。そのいろいろな、まあ、規約やとかって話なんですけれども、本来なら、3月31日で切れるわけでありますので、それ以上の、契約っていうのは、これは契約違反であります。まあそれをなされてきたからそれを認めるってわけにはちょっといかないわけでありますけれども、今回先ほどお話をさせていただきましたように、税が全く取れない仕組み、88万3千を前の月に払えば、1ヶ月営業できると、おそらくスキー場の収入に関しましては5億6億っていう線が出るんでありますけれども、5ヶ月で、4、500万払えばこれが営業できるという形はどう考えてもおかしいわけであります。5月末日まで延長した中で、今2000万というお話がありました。個人財産相当分を入れていただくという話でありますので、これをここで、切ってしまったらそのお話は全くなくなるわけであります。そういうものを考えたときに、取れるものは取れておかしいんですけれども、ぜひとも入れるものは入れてもらわなければですね、他のスキー場、そして他の地域に対して申し訳が立たないわけであります。町としては、5月末日をもって、マネーゲーム化したこの当該契約は終了させるべきだと思います。新たな動きが出ているようでありますけれども、今やっている神田高原スキー場株式会社、そしてまた債権を譲渡を受けたところがあるわけであります。これと町が対等な立場で、地域も同じであります、対等な立場で交渉できる、この環境整備が今必要だと思っております。そのためには、2ヶ月営業の中でですね、ぜひとも町地権者とも対等な関係で、契約できる環境整備、これをしていかなければ、次の発展はないだろうというふうに考えておりますので、とりあえず今の2ヶ月延長については、賛成するわけでありますが、しかしその後5月末日をもって確実に、もう一回リセットしてほしいと、そして新たな、条件、町地域が対等な関係で契約できる、条件を作ってほしいということをお願いいたしまして、賛成討論させていただきます。
次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を集結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって法案は可決されました。以上をもちまして、本臨時会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は10時48分です。これにて平成25年第2回湯沢町議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でした。